急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品は透明人間です。あらすじお願いします。
はい、2019年アメリカ映画、天才科学者の彼エイドリアンのひどい束縛に苦しんでいたセシリアはある夜逃げ出す。その後彼が自殺をしたのを知るが、不可解な出来事が重なってといった物語です。
はい、じゃあということでテンション聞いていきましょう。こたつ映画館はやっぱ音が大きいって思いました。はい、モンキーさん。
はい、はい、いや、なんかめちゃくちゃ面白かったです。
おお。
で、あと改めて見て、あの止め見に見て思ったのは、映画って面白いなと思いました。
おお、すごいとこまで行きましたね。
はい。
さあ、そしてハッターさんはちょっとこういう怖い映画はちょっと見れないということでですね、今回は先に退散いたしました。はい、そして、はい、マリッペ、マリッペ。
はい、なんかそうですね、すごい疲れたんですよ。すごく疲れて、なんか体の右側の臓器がずっと痛かったんですよ、しばらく。
なんだそれ。
多分なんかずっとハラハラしすぎて、なんかすごい痛いのが、なんか胃の下ぐらいが痛いのが、なんか出た後もなんか15分ぐらい続いてて、
すごい。
なんかすごい疲れたと思いながら、
そういう映画ではありますよね。
面白かったけど、すごい疲れましたね。
確かに。
ある種一番堪能した系の人ってやつですね、こういう話は。
そして今回は、録音のガーラさんも鑑賞しているということで、ガーラさんどうでしょう、テンション。
はい、音圧の映画だったなって思いました。
おお、僕とほぼ言ってることも一緒ですね。
めちゃくちゃ面白かったんですけど、ラスト、これで良かったのだろうかちょっといろいろ考えました。
はいはい、
うんうん、
はい。ということで監督リー・ワネルさん、監督仕事は、まあ、アップグレード、日本では19年にね公開されましたけども、アップグレード、まあ、だったり脚本の仕事が非常に多いみたいでですね、インシディアスのシリーズもそうだし、
インシディアスの最初の2つと、そう、最初の3つ、最初つか、うん、まあ、
そういう脚本のやっぱ作りが非常にうまいタイプの人。あとね、ゾンビスクールとかもね、やったりするの面白いなっていう感じがします。
だからなんかあれですよね、うまいホラーの脚本の裏にリー・ワネルありみたいな。
ありみたいな。なるほど。そういう感じかもしれないですね。そしてキャストが、エリザベス・モス、オルディス・ホッジ、ストーム・リードなどです。はい。そして、こちらはメールをいただいておりますので、こちらのメールはですね、ネタバレしますよというところからの、メールを読まさせていただいて、そういったネタバレ込みで話していこうという流れでなっていきます。まずはその手前の部分でお話しできるところから皆さんで語り合っていきましょう。まあ、まずはね、今更透明人間みたいなことですよね、まずはね。
はいはいはい。
うん。その企画、まあ、
そうですね、はい、
からってことですよね。
うん、
これってでももともとダークユニバース企画だったのが、なんか一作目がこけたから方向転換したみたいなやつですよね。
そうそうそうそう、それ で、まあブラムハウスが手掛けることになったと。元のやっぱユニバーサルのね作品でね、当時出てた、まあモンスター系というか、まあ透明人間だったり半魚人だったりとか、その辺全てをね、あのザ・マミースタートから始めてどんどんね絡めていこうっていうダークユニバースで企画があったけど、それは断念っていうところになって、
ね、あの、うん、集合写真まで撮って、ね、透明人間もともとね、
うん、
ジョニー・ディップでしたけどねっていう、
あ、そうですね。その企画だけがこう浮いた状態で、別に拾わなくてもいいのにどうすんだろうなっていうところやるんだやっぱり、からのね、テイストこんだけ違うんかいっていう、そこが今回すごいっていうことですよね。
そうだね。だからダークユニバースだと、要はそういうちょっとこう大きいね派手めな、まあ要はあの頃のねあれで次の MCU みたいな感じで、いろんなものを自社の、昔からあるようなコンテンツとか使いながらユニバース化していこうみたいなとこがあったわけですけど、ダークユニバースはそういうね ホラーモンスターものに対して、スター俳優を当てて、スター映画として、でっかくヒットさせてユニバース化していこうとしたんですけど、
うん、
トム・クルーズのマミーがこけたんで、っていうところで、
ね。
それをね、最終的に拾ったのが、なんと、もうね、今やホラーといえばのところで、ブラムハウスが拾ったということで、うん、
最高ですね。
ね、最高ですね、流れ。ほんで、まあ、うん、もちろんブラームハウスがやるってことは、そんなお金かけずにとも、才能ある人に、きれいに取らせればいいんだ、ちゃんと取らせればいいんだっていうところで、全部仕切り直した感じですね、だからね。
うん、まず、これが一つの成功のポイントになってるっていう感じですね。うん、だって、ダサいじゃん、透明人間ってタイトル。
うん、
今もう、100年ぐらい経つよ、みたいなさ。
うん、
そんぐらいの気持ちでいるところに、もう一回来て、もう、なんか新しいことできんのっていうね、
うん。
疑いからのこれなんで、そこがまず、皆さん、お楽しみポイントだということですね。さあ、そして、映画そのものはどうでしたか？
いや、オープニングからもうやばかったですね。うん、もうなんか、
いいね、あれ。
波でこう、うん、透明なものにこう水がかかって分かるような演出でこう名前が出てくるっていう、
うんうん、
ただ字だけ出すじゃんってやつですね。
そうそうそう、あれいいね。
あれもう最高じゃないですか。もうこれあれ見てこれ映画、そりゃこれこの後も期待できるなっていう、うん、もうそっから音もすごいし、
うん、俺まだ映画会社のロゴ続いてんのかと思ってたもん、あれ。
そうだね、そういう雰囲気が。
バシャーンつってなんか文字出た。超かっけえ。何これ、バシャーン。あれあれ本編これみたいな。なるほどね、うん、みたいな。そうだね。東映の新しいパターン。ね、ダーク東映。ね、
こっちに向かってくる波じゃなくて、あっちに向かうんだけども、あっちで、ね、映るものがあるみたいなね。
うん。面白いね。これ発明だね。
うん。で、なんかあと、その、透明人間っていう、題材的にはその要は昔からある題材を使ってるけど、うん、最初の家とかの舞台設定がすごく近代的というか、
うん、
ずるっとしてる感じとかが未知のものっていう感じが強くなって、すごい良かったなって思いますね。
そうかそうか、もうまるっきり昔の古典とか遺物みたいになってるものはやっぱ現代になるともうそれはフレッシュなものになっちゃうんだね、見せ方するとね、
うんうんうん、だからその、はい、なんだっけ、時代に合わせたあのバージョンの変化がうまくいったなってことだってことだよね。その、
うん、そうね、
やっぱ音ですよね。
音ね、
だから本当にそう考えると、うん、透明人間もやっぱ映画館で見てほしいなという気は、
うん、
そうだね。
いやだってあれ自分でこう例えば家で見るとかしたらあの音の量大きさで聞かないですもんね。
そうだね、だからそう、うん、本来的なやっぱ体験としてはね、
うん、
あのやっぱそうやって味わうのが一番適してるなっていう、
うん、そうですね、あのノイズミュージックのライブに行かないと聞けない音域があったなって思いました。
ああ、そうかそうか、だから僕個人としてはだから家で見たかったなっていう感じがありますね。
なるほど、
あの
ジョビジョバしちゃう感じですか。
ジョビジョバってか単に何だろう、
だから逆に大きすぎて、
そう、驚かせないでほしいっていうこと。
そうだね。なんか別のところの集中がそがれちゃうみたいな人もいるかもしれないかな。
だからなんか最初やっぱこう波ザーンってなった時のあの音の感じから、あ、そういう感じで警戒しなきゃいけないのかっていう、まず身構える感じから疲れ始めるんですね、やっぱりもう。
うん、
そうね。
そうですね。
っていうのはちょっとある。
だからずっと力入ってた気がします、私そっから。
あと、個人的にはもう、あの以前、何でしたっけ、ミッドサマーの時にね、あの、ホラー分類みたいなの話したけど、うん
ああ、
うん、まあ、今回はね、まあ、スリラーとショッカーですね、うん、でショッカーが一番強いタイプの驚かせわがめっちゃ強いタイプなので、うん、俺すげえ苦手なんですよ。
ああ、なるほど、
うん、あのうるせえとか分かってるわみたいな気持ちになるタイプなのであんま映画に入り込めない感じではあるかなっていう、
うん、
そういう人もいるかもしれないので音苦手みたいな人は、
うん、
避けてもいいのかなと。
逆にね、うん、うん、それが分かっていれば、
うん、分かっていれば、そう、でもそういう驚かせこそがミッドサマーで怖くなかったって思った人が感じたかった部分であればこれがベストですっていう感じ、
うん
うん、
行きたかったのこれでしょう実際っていうね、そういう感じしますね。
面白いですね。逆にミッドサマーと違ってそういう意味では持ち帰んない怖さだなとは思いましたけど。
あ、そうそうそう、全く持ち帰んないの、
うん、
映画館で完結して帰ってくる感じ、
うん、
だから逆にそういう点でいくと、まあ怖いもの体質とかそういうのもあるけれども、
うん、
意外と最終的にはこういう低予算のものでアイデア勝負でっていう映画になったわけですけど、ダークユニバース考えると、うん、はい、逆にそれになったおかげで結構いろんな人が見やすくなったんじゃないかなという企画としては思ったりはしました、ね、
それはあるかもしれない。
で、そういうそこまで持ち帰るとかでもないから、
うん、
まあちょっと今日面白い映画でも見に行こうぐらいのレベルのものでいける範囲のものでもあるっていうところが、こういうサイズ感とかこういう感じとかで映画を作るってことも素直にやってもいいんだよなっていう感じ
が良
かった部分であります。まあもちろんその中の話としていろんな側面を持たせてるっていう、ちゃんと入ってるからいいなとも思ったんですけど、うん、軽さもありつつ奥行きもある感じだなっては個人的には思ったんで、
うん、
そう、いろんだから意外と俺あれですね、最近週に1回だけ出社とかしてたりとか、在宅でまあズームとかで話したりするんですけど、
うん、
やっぱ最近よく言われてるのが、まあ、ちょっと作品とかが離れますけど、そういうのってズームとかでも意外と今雑談とかを入れることが大事みたいな話があって、うん、ほんで久しぶりに出社したらちゃんと、はい、仕事じゃない会話とかもお互いしていきましょうというのが大事とかっていう側面があって、いろんな人に勧めましたね、
う
ん、
あ、そういうことね
今、まあ、映画館行きづらいけど、もし映画館行こうと思うんだったら今透明人間映画館で見るのがいいと思うよみたいな。だからそう、だから要は人を選ばずに意外と、あ、だもちろんホラーだっていうことだけは言って、
うん、
そういうところは大丈夫だったらっていう意味でいろんな人に進みやすい感じで進めてました
あ、そういうことね。俺なんか話の流れ的に出社とかしないでずっとリモートとかしてるから、うん、俺はもう会社にとっての透明人間みたいなもんです
よね。そういうね、まあそういうこともあるのかもしれないですけどね
まあでも確かにね、進めやすいのかなと。
そう、そういうような幅広さを持った共同のある映画だなとは個人的に思ってます
、うん、そうだね。
あとなんかこたつさんが、うん、さっき、まあ、触覚質が強いっていう話をしてたかと思うけど、はい、確かに強いなと思っていて、私割と基本的に触覚演出あんま好きじゃないんですけど、
はいはいはい、
今回のはなんか怖がらせてくる相手というかが透明なので、
うん、
なんか興ざめはしなかったなっていうのがあって、
うん、
なんか結構ホラーとかで幽霊ものとかでこう、うん、
あーなるほどね、
こうびっくりさせてくる幽霊とかがこう姿を見せてくることで、なんかその造形が大して怖くないなとかになると、はいはい、びっくりだけでなんか逆に怖さという面では自分の中で興ざめするみたいな現象がよくあったんですけど、
はいはいはい、うん、
それはなかったのがすごく良かったなって思ってます、
ね、それそうだね。本当にもう見てる時もそこ発明なんだなと、未だにこういう発明あるんだなと思ったんだけど、やっぱ見えないっていう相性がすごくいいよね。サスペンスってやっぱりショッカーした途端に基本的に終わるもんなんですよ、
うんうんうん、
それはヒッチコックがずっと研究してね作り上げたあれだったけど、結局そこで終わるわけだよね一個。だからなんだ猫かとかいろいろあるけど、見えないってことは続くんだよね。
なんだ猫かはフェイクを入れといて、その、あ、そうですね、感覚は増やすっていうね、フェイクで増やすって方向だったからね。
そうそうそう、だから今回はね、あ、なんだ犬かだったけど、あ、なんだゼウスかみたいなねありましたけど、まあ、とりあえずね、いろんなこう思わせぶりギミックみたいのも効果的にずっとね、気持ちをサスペンドしたままずっと観客を宙吊りにして、うん、そこでわっと驚くようなショックシーン来ました、でもまだ終わらないっていう、見えないんだもんだってっていう、
うんうん、
これが非常にね、相性めっちゃいいなと。だからいわゆる透明人間のジャンルとか印象を抱いてる人からすると、うん、やっぱだいぶ違うというか、
うんうん、
もちろんインビジブルとかに近いですよね、うんうん、あと見えない恐怖に襲われる。だからなんか本当にそういう転換がマジでうまくいったんだなという感じしますね、うん、ケビン・ベーコンのね、ホール・ヴァン・フォーベンのでシリーズ化もね、ワン、ツーまでやりましたけどね、やっぱ透明人間映画との相性めっちゃいいんだよね、そもそもが、
うんうんうん、
文章とかで読んでもやっぱりビジュアルの方が圧倒的に強く訴えかけられるし。
そうだね。
そう
だって要は透明人間は見えないっていうことだとすると、見ようとするっていう行為が絶対入ってくるから、
うん、
ということはやっぱり映像でその見ようとする見えないってものをすごい相性いいよねっていうね。映像って
そうそう、
見ようとするものだからっていう、
うんうん、あと僕はずっと思ってる映画の、まあ、ある種の法則、画面に映っている人間の方が立場が弱くなるっていう、要は見えてない人が ずっと脅威で居続けられるっていう映画的なジャンルあるなと思って、これは、うん、本当にカンフーの使い手とか以外の話ね。
はいはいはい、
うん、でもこのやり方自体はタイラー・レイクとかでもやっぱり使われてたけど、今有利な方っていうのは基本的に見えないようにして、映ってる方に次々と、次どっから何が来るのかわからないっていう恐怖に置くことによって立場が弱くなって見えるみたいな、
うん、
でそれが常に働くんですよ、その効果が。やっぱり映像にずっと映らないし、映っていても見えないから、脅威がずっと外側からやってくるっていう、これはねやっぱ映画の特性と超マッチしてて、かなりサスペンス度合いとかも倍増してくよねって今改めて思いましたね。こんなに相性いいんだって。
まあ、これは後で話した方がいいかもしれないからちょっとだけ言いますけど、
うん、
なんか何が透明になるのかっていうのが、こう今までの透明人間の映画と全然違ったなっていうのが、
うんうん、何が透明になるのか、
うんうん、
じゃあ後でねそのあたりをね、はい、聞いていこうかなと、はいはい、思います。ということで、
あとその前に一個だけいいですか。
はいはい、
友達のまあ、ジェームズ役のオルディス・ホッジさんの、
うん、
僧帽筋と三角筋が美しすぎたなって思いましたね。
そうね、
肩周りの筋肉が
確かに筋肉をまじまじと見てしまう感じだったな、
うん、
それは
すっごい体しましたね。ね、
してたね、
うん、かっこいいと思って、
うん、はい、確かにそれかっこいいなと感じました、
は
い、
あと主演の女性、うん、エリザベス・モスがすごい表情が良かったですね、うん、ずっと。
そうね、それがメインって感じだよね。
そうだね、うん、だからそう考えるとエリザベス・モスが主役として入ったからまたいい作品になったというか完成度上がったかなと、
うんうん、そうですね。だから見えない敵を相手にしなきゃいけない場合って常にリアクションの演技をし続けなきゃいけないっていうことだから、やっぱり逆にね、うん、ってことはその表情がいいか悪いかでもう映画の良し悪し変わっちゃうっていう。
そうね、いや本当そうですよね。彼女の表情がなかったらもう全然すごい薄っぺらな作品になってるなっていう
本当だよね。
そう、う
ん、ポーカーフェイスのやつとかやったらマジつまんないもんね。これは本当にエリザベス・モス映画でしたね、
うんうん、
かなりね。さあ、まあ、ということで、じゃあネタバレに入っていこうと思います。では皆さんからいただいたメールを読ませていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ
紹介していきましょう。ラジオネームサハルさん。とにかくセシリアを演じたエリザベス・モスがすごい。もう冒頭から追い詰められた人の顔をしていてめちゃくちゃ怖いと同時に、どんどん彼女が立場的にも精神的にも追い詰められる展開は見ているこっちが苦しくなりました。続いて不満点疑問点を箇条書きで挙げると、あの透明スーツを着たエイドリアン、もしくはトムはセシリアが収容されてた部屋にずっといたのか、トイレとか飯はどうしたとか、あるいは序盤に目玉焼きを焦がしてしまい消火器を使うシーンが出てくるので、あ、もしかしたら消火器使うのかな、でもそれ安直すぎるだろうと思ったら見事に消火器を使うのでその点はがっかり、あとゼウスという犬、過去ドーベルマンが登場するので、これはこのワンちゃんが透明スーツのあいつに噛みついてと予想してたら、あ、誰か来たとワンワンと吠える程度しか行動しないのでがっかりということでしたはい。そしてラジオネームヒロアンドンさん。ドイラジの皆様、ドイラジわ、ね、こう驚かしてきてますねこれねさてお題の透明人間、平日に鑑賞しました。そこそこお客も入っていましたが、エンドロールが明るくなってあたりを見ますとほとんど人がいなかったのがちょっと怖かったです。あれ、
おお
どういうことですかこれ、もう透明になってるってことですかこれ。それはさておき、本作サスペンス&ホラー作品としてきっちり怖いいい作品でした。特に静寂を効果的に使う音響や人がいない部屋を映すカメラワークが恐怖を増幅しているように感じました。あと崖の下で波に合わせて出てくるタイトルが本当に好きです。おー、
うん、
ね。そして何よりシナリオは本当に秀逸でしたね。見えないエイドリアンからの嫌がらせに取り乱すセシリアを、周囲は精神的におかしくなったと思ってしまうあたりがもどかしくも生々しくいやらしい展開でした。また回想モノローグなどがほとんどなかったため、わかりやすい真相が明示されていなかったのも印象的でした、
うん、
キーワードはサプライズですね。日本語としてかなり浸透したので変に訳さず伏線として効果的に使っていたと思います。そしてラジオネーム、ざっくりスナイダーさん。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは、
久々劇場での新作鑑賞になりました。結果から言うと丁寧な作りでなかなか面白かったと思います。終盤あたりから弟と兄の比率はどうなってるんだろうかなんて思ったりしました。もしかしたら殺人レベルを起こした透明人間だけは全部兄だったのではないか、かっこ 病院の下りはエイドリアンだと思うけど、まあ、だとしたら本当に最初から最後までエイドリアンの計画通りだったのか。あとこれは邪推ですが、結局なぜエイドリアンがセシリアを選んだのか明かされないままだったので、もしかしたらこの一連の事件でセシリアを完璧な強い女性にするためだったんじゃないかと、ラストシーンで横たわるエイドリアンのアップショットを見て感じました。ゼウスを連れ去っていくセシリアの後ろ姿はまさに全能を手に入れた神であるかのごとく凛々しかった。だとしたらめちゃくちゃゾッとする終わり方でもあるなと。被害者目線と片付ければそれまでですが、僕にはインビジブルウーマンの誕生譚のような作品かもなと思わずにはいられない作りでした。怖いね。ということで。はい。皆さんからメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっともうサハルさんのメールからね、すでにね、出ておりますけれどもね、今回はなんと透明になるのがスーツだったと。
うん。
新しいですね、これはね。
しかもやっぱスーツの、なんだろう、デザインギミックが、
うん、
いや、これは見たことないって感じの驚きはありましたね。
うん。
うん。だから、どっかでやっぱりもう、そういう研究してるからとか言ってたので、最初からね、うん、エイドリアンが。うん、
はい、まあ、工学系のね。
うん、そうそう、工学系の。だから、まあ、そういうね、まあ、こう、日本の作品からすると、やっぱ工学機動隊の工学迷彩などというものがもうね、
うん、
あるので、そういったようなものなのかなと。いうところで方向性とかどういうものがあるだろうっていうのは予想を立ててたけれども、そのビジュアルが見たことないものだったから、うん、あれはだからすごい良かったですね。
うん、このスーツは発明だね、う
ん、しかもなんか、そうそうそう、だからそういう気持ち悪さもあるという、またこの、
うん、
だから透明になるんだけれども、透明になるからこそお前のすべてをいつでもどこの角度からでも 見てやるぜっていうのがもうあのスーツで現れてるというか、そういうものもうまかったかなとは思ったっていう感じはありますね。
何なの、一個一個はカメラなのかな。
基本的にはカメラになっているっていう、まあその中で外に何か
映写してる的なことなんだよね。じゃあ、
うん、そうそうそう、
映写してるのか屈折率を変えてる、レンズで変えてるのか、
変えてるかとかだね、
うんうん、でもそしたらカメラいらなくない、いるのかな、
あれカメラ
なんだ、カメラじゃないのあれって、なんかすごくアップになって、
でもカメラ的なものだとは思うけれども、
うん、
映像を撮って映してんのかなって思ったんだけど、
うん、
でもどの方向から見てもね透明になってるっていうのを考えるとちょっと違うのかなと。だからまあその辺は、
そうですね、だ、まあ、ね、自分から撮って映しても透明にはならなくな
る、ないから、まあ、だからやっぱ光学的なあれがあるから屈折的なことを含みでどう映すか、
うん、そうだね、確かにね、うん、何なんだろうね、ちょっとその辺はね、うん、まあ何かだったと思えばいいわけであって、うん、そこはね、
うんうん、
ただやっぱり今までやっぱ透明人間って言われたらさ、
うん、
ね、例えば顔を包帯でぐるぐる巻きにした人がね、
そう
ですね、包帯を探してうわ透明だったとか、そういうビジュアルがやっぱり思い浮かぶわけで、
ね、だからなんかわかんないけど薬的なもので実際の、うん、体自体が透明になっていくっていう、
そうそうそうそうそう、
そう、実は俺映画自体見てないんですけど、インビジブルさっき出た時とかはそういうことですね、うん、だからその よく有名な血管とかが徐々にみたいな、
であそうそうそう、
うん、
だから裸でいなきゃいけないっていう、
うん、
透明人間のなんつうの一番の弱点みたいなとこってあるじゃないですか、
あるね、
それがねクリアされちゃってるんですよねこれね、
うん、
だから別にいろんなとこ行けるんですよ普通に、裸であんなとこ耐えなきゃいけないとかないんですよ別に、
そうだね、
あんな寒いとことかさ裸足であそこ歩くのとかさないんですよこれは、
うん、
そこはあそうだよねこれこうやればいいんだよねっていう、
うん、ね、なんか中にユニクロのあれとか着てて暖かいかもしれないですからね、
そうだよね、ヒートテック着てても問題ない、
そうだね、うん、
その辺はまさに問題なしね、
あ、それにあのスーツめちゃくちゃなんかこう防御力高そうなあれでしたもんね。
うん、そうだよね。あれさあ防弾仕様とかにもうされてたらやばいよね。
もう立ち打ちできないですね。
うん、iPhone のカメラめちゃ硬いガラス使ってるじゃないですか。
うん。
ああいうやつなんじ
ゃ。ああ、なんかすごい強度もちょっとありそうだと思うな。いや本当にこれはスーツすごかっただしね。まああと。そう、ヒルアンドンさんがおっしゃってたね、見えないエイドリアンからの嫌がらせに取り乱すセシリアを周囲は精神的におかしくなったと思ってしまうあたりがもどかしくっていうあたりね、うん、俺これもすごく面白いところだなと思って、うん、そうなんだよね、外側から見たらニューロティックスリラーってやっぱジャンルがあるけど、 私がおかしいの、世界がおかしいののジャンル、
うん、
あると思うんですけど、それに見えるようになってるっていうところ、でも観客は知ってるっていう、う
ん、そうだね、
これ面白いなって思って、
うんうん。そこですね、僕さっき言おうとしたところが。
はいはいはい。
何を透明にするかっていう話なんですけど、
はいはい、
あの例えばバーホーベンのインビジブルとかだと、
うん、
自分が透明になることで倫理観とか道徳とかが透明になっていっちゃうって話だったんですよね。
はあ、なるほどね、はいはいはい、
うん、なっちゃう、
人間の凶暴性みたいなのがどんどん浮き上がってくるみたいな。
で今回は今言ったようにそういうこう、うん、まあ、現実にもあることかもしれないですけど、そういう、うん、DV とか嫌がらせとかがなんだ、それをやってる主体が見えなくなってしまうことでこう被害が透明になっちゃうっていう、うん、
なるほど。
いやこれ本当にうまいと思うよ、うん、
それを顕在化するみたいな意味合いにもなるわけだね、
うん、そう。ほんでこれっていわゆるそういうもののそういうことも言われがちだっていう、本当にあなたが、勘違いしてんじゃないのかとかなんかってそういうことがあったりするわけだけど、
うん、
普段は 見えてない人たち、はいはい、だそれの拡大拡張 していくとこういうことにつながるっていうことだ、うん、まあ、これ自体がねこのままいけないんだけど、現実的に現実の大きさ、うん、そういうものを拡張していくとこういうものにもなっていくよねっていう、
まさにそうですね。それこそ本当、うん、被害者が声を上げた時に それに対して、かける周りの周囲の人たちの言葉ってまさにこうなってるよね、うん、今って、
うん、
それに対するそれが逆に言うと顕在化した、
うん、
と普段は透明になってて見ないことにしているところが可視化されていったっていうところはすごいですね。そういう視点、これは確かに河原さんおっしゃる通り、
うん、
そこがすごく今新しいなっていう、
うん、
でそこでさっきマークさんも言ってましたけど、目玉みたいな電波がいっぱいあるっていうのもまた怖いなっていう、
うん、
その恐怖自体は周りからも透明されてるのに見られてるっていうのがやっぱこれすごく怖いなって思います。
うんうんうん、
そうだね、
うん、
それは何か日常の何かに置き換えられそうな身近な恐怖っていう感じもしますね。見られているけどこちらからは見えない、
うん、肝なんだなって今話しながら思ったけど、やっぱり今までのと今までのって言い方いいんだけど、こういうホラーとかサスペンスとかだと被害者はどういうところで置かれてどういうところを回避しようとするかって言ったら、結構やっぱりこういうものって殺されるか殺されないかとか、
うん、
傷つけられる傷つけられない、もうそのもっと物質的なものというか、
はいはいはい、
そういうところから逃げる逃げないとかだったりするんだけれども、
うん、
そういうものじゃなくてそういう精神的なところでの支配とかっていうものをこういうものでちゃんと、まあ、そう可視化というかすること自体が、こういうホラーとかの表現になり得るんだっていうのを、
そうだね
っていうのがまたこの新しいというか、まあ、そういうものなくはないけれども、そういうものをきっちりちゃんとできてるっていうものはすごいいいなとか思ったりとかね、
うん、
なんかショッカー的なところとかも殺すとか殺されないとかが強い映画だったら血がドバーとかそういうショッカーが多かったりするだけど、うん、やっぱりちょっとジャンル映画だけど、ジャンル映画の持つそのある種のケバさ、ヤバさ、野蛮さみたいなのは落ち着いた上で描いてるっていうのがちょっと新鮮だなみたいな思ったりとかもしたりとかね。
そうね、うん、確かに精神的な支配に持ってくっていうところ、まあもちろんこういうアプローチの映画もあるけれども、うん、やっぱこのジャンルでやられると、
うん、
そっちの方が怖いんだって、
うん、
ね、やっぱ見えない敵から襲われて自分の命が危ういとか、モンスター映画とかも常にそうだし、
そうなんだよね、
うんうん、怖さの演出って絶対そうなのに、お前は絶対殺さないっていうタイプの人なんですよね、
うん、
このエイドリアンが、それが一番怖えっていう。
そうです、まあ、死んだら終わりだけどこう、
うん、
終わらない恐怖がずっと続くっていう、
そうだよね、うん、
地獄的な、
地獄だねこれね、
うん、
うん、っていうことはあるわそれは、う
ん、なんかちょっとローズマリーの赤ちゃんを見た時に似たような恐怖だなと思って、
あ、うん、本当にそういう感じなんだ、
赤ちゃん問題が出てきますからね、
うん、
もそうね、
うん、
それもね
最悪ですよね、
うん、やっぱり、
うん、そうそうそう、だからまあ最終的にね、だからかなりぼかされてはいるけどね、本当にその、うん、まあ、ザック・スナイダーさんが言ってるように、 エイドリアンのね、最初から最後まで計画だったのかとか、全貌は見えているようで見えてないところが、まあこれも見えてない部分なんですけどね。
うん、
そこの部分もなんか結構掘り下げ会がありそうではあるんでね。
まあちょこちょこいろいろ拾っていくと基本的にはエイドリアンが全部計画した通りだなっていう雰囲気は出してるは出してるけど、そういうものをちっとは描いていないという、うん、ね、弟もそういうところで支配されるようなことがあったという、
うん、
こととかね。あ、弟じゃない、兄か。あっちの方が兄の方が。
あ、そう
ですね。
兄も、そういうものにコントロールされている部分もあるとか、見せてはいたりするので。
うん。うんうん、だからその、エイドリアンの精神的支配がなぜセシリアなのかとか、そういった部分の理由とかが明かされないっていう感じ。
うん、
でもね、そこに行っちゃうと、
うん、
あんまり良くないかなとは思いますね。
いや、それ映画的に
描こうとしてるところをなんかあれしないっていう。
そうだね、それはそうだと思う。だってその特定の人の特別な話になっちゃうから、これは全然、うん、このアプローチでもちろんいいなって思いますね。
そうですね。だし、やっぱりこういう、うん、見えないものとかよくわからないものを描いてるからこそ、そういうところをバシバシ決めていかないという、
うんうん、そうだね。あと人への執着って基本的には他人と共有できるもんじゃないので、
うん、
説明されても分かんない、
ね、あとこれ なんで自分だか分かんないけどっていうのが一番怖いとこでもあったりしますもん、ね、
あ、
なんかその自分に執着される理由があってだったら、その執着される理由を手放せばどうにかなるかもという期待が少しでもあるけど、
うんうん、
それがないから余計に逃れられないっていう絶望感みたいなのが一緒にあって、
そうなんですよね、うん、
セシリアが逃げる時とか、うん、色着てるパーカー、あれが多分なんか、うん、そういう大学とかのパーカーっぽくて、
うん、
それがやっぱりその理系的な大学だから、セシリア自体が、
うん、
ひょっとしたらそういう研究とかやってるとかじゃないけども、そういうとこがあるのかなってところの話もあるみたい で逆に言うと、要はエイドリアンみたいな人はだから完璧主義で自分の全てコントロールが起きたいっていうところでいくと、うん、なんで強制させるかというと、そういう人って結局どういうことかって自分と同化しろという方向性の気持ちが働くのかなと思うと、
はいはい、
要はそういうただ美しいだけの人とかよりも、
うん、
自分のやってることもちゃんと理解できる女性をちゃんと自分のと同化させて、自分の思い通りにさせて、自分のことが分かる範囲でしっかりとこう逃げないようにしているっていうこともあるのかなとかちょっと思ったりとかしましたね。例えばほら、違う話でいくと、うん、役者とか俳優が俳優同士で付き合ったりとかしがちとかも、
うん、
結局自分の仕事とかに理解があるかとか、何も分からない人とはつながりたくない人とかもいたりとかするっていうところ、
うん、
あるようなことで、やっぱりちゃんと自分の研究とかも分かっある程度分かるような人じゃないとっていうのもあるのかなとかは思った。だからそれゆえにセシリアに執着する要因がちょっと強いのかなという感じも思ったりとかしたなという、パーカーの話。
まあそれだと結構確かにね、筋分かりやすいっちゃ分かりやすいね。俺はなんかお兄さんのところで話してる時にね、まあエイドリアンならやりかねないんですよ、この透明にするあれは、なぜなら、うん、彼その分野の第一人者だからねみたいな、うん、ぼんやりしたことしか言えないから、俺この人何も分かってない人なんだなっていう印象だったんですよね。だからなんかあんまりその専門的なことは分からないがゆえに恐怖心がさらに増幅されてるのかなって感じてたので、うん、その視点はなかったですね。
逆に今その話聞くと、要は工学系の第一人者だからって透明ってつながらないじゃん、ある意味何も知らなかったら。
あ、そうなの。
うん、
まあまあ、普通に考えたら透明人間なんてありえない
から。まあそうだね。
光の研究してるからって何もわからない人はその透明にするとかってあんまりイメージ湧かないから、
うん、
逆に言うとやっぱりその下地があるからそのレベルで話してるのかな。でそういう自分がイメージ持っちゃってるっていう、透明なものが作れる。
じゃあ分かってる側として描いてたんだ。
あ、でも一応セシリアさんはあれですよね、設計士ですよね。
そうそうそう、うん、
建物
の設計
士、仕事的には建物を設計士として就職しようとしたなっていう、うん、
そうね、
う
ん、デザイン画みたいのもね、
うん、そう
見せようとしてたわけだから
取られちゃったっていう、うん、
うん、まあまあ専門分野はまあそこだし、まあ、どっちかというと旦那のやってることだからちょっと知ってる程度かなみたいな、
うんうんうんうん、
ぐらいかなと思ってた。で、しかもパーティーで知り合ったのが始まりっていうふうに言ってたから、
うん、
おそらくその内面から自分と同化できるタイプの人間かどうかで判断したんじゃないんだろうなと俺は思ったんだよね。
ああ、なるほどね。まあでもそれはほら、うん、出会いはまた違うからね。
うん、まあまあそうかもしれないけど、だから専門的な人っていうことなのかなって、どっちかっていうとそのパーカーとかもそもそも自分のものなのかもよくわかんないし、
うん、なんかそのそんなにすごくそこの知識が彼女自身があるっていうよりも、彼ならそのぐらいの勢いで何でも執着したものに対しては絶対やるわみたいな、そういう確信みたいな気持ちでどうにかなってるなっていう感じがしましたね。
あ、いや、あの今話してるのはエイドリアン側があのセシリアをっていうところではあるので、
うん、うん、まあだから俺はなんか違う理由なのかなと、ま
あ
ま
あ、なって思うって、まあ、だから要は俺はなんかそういう話とか聞いて、そういう部分もあるっていうところを聞いたので、う
ん、もちろんもちろん、
あのそういうふうにも描かれてるっていう、読み取れるように作られてると、要は全てをこうやって明示しないようには作ってるけども、
うん、 そうですね、
そういうヒントみたいなのを置いてるみたいなところがあるって、
うん、
その大学自体が本当にある大学なのかな、だからそういう意味で
同化的な部分は絶対あると思うんですよ、
うん、
だもちろんだからあなただったら理解してくれると思ったけど拒絶されたみたいな気持ちはあるんだろうなっていう気はするんだよね、
うん
うん
うん、
だからそれがその自分の専門知識であるかどうかではなく、何か僕らの知らないね、うん、描かれてない部分であったのかなみたいなニュアンスで僕は見てましたね、
うんうん、そうね、あ、そう、俺も見てる時はそう思ったんですけど、
うん、
後でそういう情報を知ってから、あ、それならそういうのがつながりやすいなと思ったという話ですね。
まあ、ざっくりスナイドさんがね、
うん、
邪推ですがって言ってるこの面白いお話のところ、
うん、
エイドリアンがセシリアを選んだのは明かされないままだったので、もしかしたらこの一連の事件でセシリアを完璧な強い女性にするためだったんじゃないかなと、
うん、
みたいな、なんかねそういう話もいろいろあるけど、まあもしかしたらね、そのラストシーンの横たわるエイドリアンのアップショットみたいなのが、
うん、
全然これはざっくりさんのあれですけど、あのお前ちゃんとそこまでやったんだなみたいな、まあもしかしたら超満足な死に方だったのかもしれないけど、まあその辺も俺は分かんないっていうか、要はその光学スーツを結局そのセシリアが持っている状態になってるってことがもうわけ分かんなくて、やっぱりあの事件起きてからもうこの家もすごい捜索されてるし、その上でセシリアがこのスーツを、しかも無傷の状態のものを所有しているっていうことがマジ考えられなかったんですよ、うんうんうん、
え、それってなんか途中で隠したやつだからじゃないんですか、うん、
隠したやつ、
なんか途中で一回入りに来て、でスーツを最初の荷物か隠してたところと同じところにしまって隠してたじゃないですか、
うん、あ、そういうことか、ごめん、
そうそうそうそう、
あ、
それそれそれ、
え、じゃあ別にあったってこと、複数あった
のね、複数あって一着を隠しておいたから自分が取り出せるところに入れておいた
って、うわ全然分かってなかった、
ね、そう、あの最初はそれを透明人間みたいなことをしてるっていうこと、エイドリアが生きてるっていう証明するために隠したんだけど、
うん、
今度は逆にラストはそれ反転させて、エイドリアンが自殺したような映像にしているから、
はいはい、
それの証拠隠滅として持ち帰るという。
なるほど、すいません。私が全くの分かってなかったということで、うん、これすごいよくできてましたね。
よくできてるよね、だから。
よくできました。なるほどね。ごめんなさい。うん、だつまり複数スーツがあるってことを最初から明示してあったわけですね。俺なんで見逃してんだろう。うん、それがあればこそ、例えばスーツは兄が着ていたとか、え、でも待って、ごめん、何どこでそう複数あったって分かんの、
え、結構最初 あの逃げるシーンの時になんかあの黒っぽい人型のものがいっぱい並んでたのが、うん、多分もうそのスーツで、
はいはいはいはい、
でだから多分
一個全部スーツ着てるってことなの、
多分そうだと思います、だからそこの時点でもう複数あるっていうのはなんとなく出てたのかなと思ってたんですけど、
う
ん、
あのあ、そうだったのか、
あの隠した時に、透明人間にあの屋敷の中に追われてるから2個以上は絶対あるっていうのは分かる
んで、うん、
なるほどね、そうか、だからそれ2個以上あるがやっぱり分かっていればこそ、スーツの持ち主というか、まあ、着てた人がね、顔明かされて、うんうんうん、うわーこれお兄さんやんってなった後も、うん、あの確信が持てるわけだよね、いやいや違うやんけと、
うんうん、
黒幕いるでしょうみたいな、
うん、
なるほどね。俺そこ、スーツが、なんかあの部屋にあったさ、
うん、
もういかにもここで透明化を行ってます
みたいな、
あそこにあったのが一個だけだったので、 その過程を経ないと使えないもんなのかなと。
ああ、
いうふうに思ったんですよ、ね。
思ったけどってことね、
うん。だからそう、単体でスーツを着て、なんかスイッチを押したら消えるとか、そういうことじゃなくて、あそこで透明化の処理を行うことによって使えるとか、そういう、でもそうじゃないと、あれの施設はよくわかんないんだけどね。
いや、多分透明化のそれはそうで、ただスーツはあそこで着て、透明になりに行った
の。なりに行ったの。
で、なんかでも、そもそもの段階でカメラが動いてるのはあそこだっていうのは出してたけど、うん、その出ていく時にもカメラ、彼女が止めてるんで、うん、動いてるカメラがなんか限られてるのかな。
単純にあれ考えればいいと思いますよ。単純にあのスーツ単体で機能するものだっていうふうに思えばいいんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうすると、まあ、あの部屋いらないじゃんってなっちゃうっていうか、
まあ、あそこで研究してるから、うんうん、とりあえず、透明化状態にしたまま置いてあったのが一着あったっていうだけの。
ああ、そうなんだ。うん、俺は、だからやっぱ、多分そう捉えられなかったんだよね。
うんうん、
特別なスーツがここ一着。で、もし仮に、マネキンみたいなものに周りわーっとあったとしても、それは、例えば、アイアンマンでいうところの試作品かなんかで、実際に使用されているものではない、うん、あるいは使用できるものではないのかなぐらい、むしろそれが使用できる状態であるとするならば、うんうんうん、やっぱりあそこでね、まあ、捜索みたいなので乗り込まれた時、その後の方がめちゃめちゃ大変っていうか、もうこれとんでもない兵器を手に入れちゃうわけですからね、うんうん、それは国とかが野放しにならないだろうな、セシリアさんみたいな気持ちにはなるので、だからなんか俺はあれ特別な一着だったのかなって見方してたから最後混乱したのもあるけど、どちらにせよあれスーツ単体で機能するってなるとそれもそれだなっていう気がするね。だからやっぱ、うんうんうん、あそこ行って消えるっていう工程をやんないとダメぐらいじゃないとちょっとね、あれだね。
多分ですけど、多分2着しかないんですよ、
うん、
なるほど、はいはい、
で、作り方も、死んじゃったから残ってないですって考えるのが多分一番すっきりくるかなと思って。
あ、マネキン複数並んでたのは別に、
う
ん、みたいな。
で、うん、もうお兄ちゃんも弟も死んじゃったからもうないですねってみんな思ってるけど、うん、刑事とセシリアだけは、うん、もう一回のことを知ってるっていう風なのが一番すっきりくるかなっていう、う
ん、なるほどね。
要は2着は、まあ、2着だとすると、うん、下手したら2人でね透明人間化して行動もしてたかもしれないという、ね、
透明になった後でもう一回前の生活をしようよみたいなことを一応ね、目的ではあったわけだもんね、うん、お兄さんからの提案で言ってたことは、うん、前の生活にすんなり受け入れれば戻れるよっていうのは、どういうことなのっていうのは、あなたの分もあるよ、2着あるよみたいな、セシリアの分とエイドリアの分です、2着ね、どうかどうかっていうい
や、
まあ、それはちょっと、まあ、確かに面白いけどね、
うん、面白い、まあ、いや2着にこだわる、
う
ん、
そう
こだわる理由っていうか、
いや普通に2着あったのはあれなんじゃないですか、うん、そのセシリアを、まあ、逃さないために兄さんと自分が着るように用意していて、
普通に
で、それで、うん、まあ、あの時は使ってないし、うん、2着だと足りないのかな、あ、そこがちょっと謎なんですよね。3着ないとおかしいかなって思っちゃうとこがあって、うん、最初に何着かな、何着っていうか何体か並んでたやつ着てたのはそれなんじゃないかなってどうしても思っちゃうの。
まあ、
なんだ。それがね、2着にこだわってるのちょっと理由があって、
はいはいはい、
やっぱり辻褄っていうよりかは、やっぱりアメリカって推定無罪の法則があるじゃないですか、強いじゃないですか。
はいはいはいはい。
はい、で、まあ、透明スーツがあるってことを証明できないとセシリアは絶対有罪になるし、透明スーツがないことを前提に何か犯罪を起こしても絶対に無罪じゃないですか。
はいはいはい、
だから最後のセシリアの行動も世間的には絶対に無罪なんです、
うん、
っていうふうなことを強調したかったから、基本的には
それ作り手側ってこと？
そう
だから設定の話じゃなくて作劇的に話運びとしてそういうふうに収まるっていうことね。
世間的にそういうその感覚が浸透してるからこそああいう選択を取ったんですっていうこと
なんだ。でもそれはエイドリアン側の仕業と見ても成立しそうですね、
うん、
完全に罪に問われて牢屋にずっとぶち込まれたままだったら、これ元の生活に戻れないので、セシリアが元の生活に戻るためには彼女と一緒になる、なりたいわけですよね最終的には、
うん、
ってことは彼女はちゃんと無罪であることは証明されなきゃいけないんですよ絶対に、
うんうん
うん、まあだからそのために正直利用された お兄さん。
お兄さんね。
う
ん、
っていう、まあ、てか、多分そうですよね。
うん、
なぜわざわざ
エイドリアンが全部やって、なんかね、
そうそうそうそう、
コントロールしてるという意味でもね、うん、っていう。
ってことは、やっぱ明るみにスーツが出る必要があったタイミングだし、まあ、うん、後々そうなるっていうことなんですよね。ねう
ん、だから、なんだっけ、一応は奥にね、こう縛られて、やられてましたっていう演出してるわけだからね。うん、ってことは、ね、それをした犯人というものを出さなきゃいけない。そしたら、誰にする、うん、兄貴やな、みたいな。
うん、だから死んだっていうのを偽装したっていうところは分かんないっちゃ分かんないんだけどね、
う
ん、その写真見せてくれたのはお兄さんだけだから実際にあのお話自体はお兄さんの作り話というか、まあうん、弟から吹き込まれたことを言ってただけなのかなっていう感じはあるけれども、
うん、
まあいろいろとこう明示されてない部分はあるけれどもこの感じで言ったらいや辻褄を結構合わせようとして作ってそうだなっていう気がしましたね、
うん、
今、
うんうん、
だから逆に言うと説明しすぎると矛盾が生じるからあえて省くっていうのもありそう、
うんうんうん、あそれはあると思う、うん、
だからすごいちょうどいい感じで作られてるのかもね、
うんとは思いますけどね、
うん、
でそのちょうどさのバランス感覚でいくと、
うん
まあ、個人的にはかなりすごいバランスだなと思ってます。
うん、うん、なるほどね、
うん、そうそうそう、だから突っ込み出したら切れない問題はどの作品にもあると思うんですけど、どっかのバランスなんだと思うんですけど、その意味ではしかも結構最初の方に言った結構いろんな人にも見てもらって楽しんでもらえる大衆性のある娯楽のと もう担保した上でのバランス感覚としたら結構俺すごい神がかってなってちょっと思ったりするぐらいはしてます。
うん、なるほどね。だミステリーみたいな見方してもかなり強度あるのかもしれないですね。
そうそうそうそう、うん、
なるほど。
で最終的にはやっぱりね、うん、ホラーというよりはサスペンススリラー的なところは強いと思うんですけど、うん、全部見終わったらね、
うん
うん、だからそういう単純にホラーっていうだけで、ね、見なくても違うところでの満足感も得れるしとか、
うん、
まあまあこれちょっと違うけど、まあ、ミッドサマーもあったじゃないですか。ミッドサマーもホラーとして見に行ったら、うん、ホラーとしてじゃなくて別のところで面白かったとか、なんかその感じるものがあった映画だったとか言われるようなこともあったりとかするんですけど、だからそういうところのね、なんかホラーっていうジャンルとまた幅広く最終的に見終わった人が受け取って楽しめるようなものにもなってるかなとは思ったりとかします
ね。そうですね。ちょっと聞いてみたいんですけど、
うん、
さっきまでのこうラストの流れをきっとみんなで整理したと思うんで改めて聞くんですけど、
はいはい、
あのラストどうです？
どうです？
どうです？
感情的に？
うん、僕これちょっとどう受け取ればいいんだろうってちょっと思っちゃって、
うんうんうん
うん、僕の認識としてはだからもう彼らも絶対に無罪にしかならないと思ってやっていると思ってるので、
うんうん、
見てるとそのぶっ殺して生産するぐらいじゃないと解決しないっていうのは分かってるんですけど、
うん、
この手で訴えてしまっていいのかみたいなところはちょっと思っちゃったりして、
ああ、
なるほど。
その感覚で言うとザックリ・スナイダーさんの僕にはインビジブルウーマンの誕生譚のような作品かもと思わずにはいられないって言ってる。いやでもなんかそうだとしたら要は自分がそういうのを引き受ける、今後自分のような人間を作らないために私が働くんだっていう感覚の動きだとしたら最後はそういう行動にはありうるのかなと。
それこそそのエイドリアの巧みに乗るようなことで、それこそ地獄じゃないです
か。うん、まあそうだね。
ダクリスナイダーが言ってる通りだとしたら、
通りだとしたらね。
うん、まあそこはまたちょっとこの、
まあそうね、
ある種の面白として見てあれですけど、
うん、
そこはやっぱり殺してしまうことに対するってことですか？
というよりかは、殺す殺さないっていう話じゃなくて、うん、エイドリアンと同じ土俵に乗っちゃったなっていう。ところが、
うん、エイドリアと同じ土俵に乗っちゃった。うん、どういう意味で？
そのパワーで解決するっていうか。
パワーで解決する。うん、
なんか同じものになってしまったのではないかっていうところが、
まあ、しかも本人一回着てるしと。
そうそうそうそうそう。
あのスーツを。
うん、それでこうインビジブル的なこの道徳感が透明化されてしまったのではないかみたいな。
ああ。
うん。
っていうところがちょっと。
なんか。難しいな、その辺。俺、ちゃんと言語化できるか分かんないけど、俺、逆のことを考えたりしてて、
ほう。 そのピリオドを打ったみたいなこと？
ピリオドを打つんだけど、要はあのその手前 の, あの食事シーンとかで、
うん、
それでもずっと相手があのエイドリアンが嘘を言って、
うん、
なんかあの落ち着く、あの前の状態に戻そうみたいなじゃないけど、
うん
ね、やろうとしているというところを見ていて、でだ結局もう、まあ、よくあるんですけど、例えば話し合いとかでもこの人もうガンと変えないと思ったら、どういうことを言ったところでどういう証拠を突きつけたところで変えないなとかって人がいたりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
うん、そういうのに近い状態になっていて、うん、そうするともう諦めるとかこうなってくると、この人の土俵に乗るしかないって、逆の意味でね、ガラクが言ってる意味のじゃなくって、
うん、
それってだからもう諦めるしかないじゃないですけど、そのキャプテンマーベル的な意味で、別にお前と同じ土俵に乗らないよっていう、もう分かってるんだからっていうところで、
うん、
もうこいつやるしかないっていうか、まあ私が自由になる分にはっていうところでね、
うんうん、
ところでやったっていう感じに思ってるので、個人がちょっと感じたところがあるので、うんうん、だから逆に土俵に乗らない、しかもそれって、そういうふうに今までも他の人たちも見えないものに対して、あんたがおかしくなったんじゃないかとかって言われてることとかもあれなんだけど、そう社会的な目だったりすると思うんですけど、メタファー的にある種のね、要はそういうものに乗っかり続けていって、不利な状況になっている人たちもいたりとか、まあ、例えば女性っていう範囲でもいいんですけど、とかある中でいくと、それに乗らないという、うん、まあ、キャプテンマーベル的な話ですよね、あの、ある種のね。っていうところの選択をしたから、あの、ああいう行動で、女性自体もそういう、あの、聖なるものでもなくてもいいし、そういうふうに、ああいう結論に、まあ、持っていくような存在でもいいしっていうところも含めて、乗らないっていう意味のあれかなと思ったって感じは、個人的には思ってますね。
それも全然理解できるんですけどね。
うん、
なんか、あの、キャプテンマーベルとかと違って、こういうトーンの作品でこう、やれると、なんか、エドリアに負けたなみたいな感じに、こう、気持ちにはちょっとなっちゃうなっていう感じがして。
まあ、俺は逆だから、まあまあいいや、それは言ったけど、エドリア
は。全然わかる。
面白いね。マリッペはどう、
うん、私もなんか、そこはどうなんだろうなっていうのがはあるんですけど、なんだろう。うん、単純に考えると、まあ、エイドリアンから逃れるにはあれしかないから仕方ないみたいな、むしろそこまで行動できてたくましくなったなになる部分もあり、
うん、
でもなんかそのなんだろうな、もう元の彼女じゃないというか、
うん、
結局エイドリアンの手が加わった彼女になってしまったなっていう感じが、
うんう
ん、なんかすごく強くて、
うんうん、
でなんかちょっとそのなんだろうな、結局その序盤とかの映し方とかからして、
うん、
なんかその彼女もなんかそのなんだろう、元から狂気に満ちてた人なのではっていう疑いすらだんだん感じるっていうか、
あ、
なんだろう、
どういうとこだろう
っていうのも、なんかその妹との関係性とかが今回あんまり描かれてなくて、
うん、
でその中でまあなんかあのエイドリアンがその妹に送ったメールをきっかけにあの喧嘩をしたみたいなところがあったけど、うん、なんかそのお金目当てじゃないのみたいなやり取りとかちょっとあったじゃないですか、
うんう
ん、なんかそういうのとかをちょっと考えると、実は彼女も全部そのカメラとか最初にいじってたとかを考えると、カメラに映ったものが全て証拠になるみたいなところで、もうスタートの見知られてたところから彼女がいろいろ考えてそういうふうに行動してたら恐ろしいなって、末恐ろしいなって思う部分もあって、要は結局なんだろう、まあ、妹がそうなったりするっていうことまで想定済みかどうかはわからないけど、
うん、
なんかエイドリアンがそういう行動に出るっていう確信はあった部分があるから、
うん、
なんだろうな、
そういう行動とは
なんかその、ね、自分を必要に追いつめたりとか、
うん、
なんかそのなんならそういう透明人間になる可能性もあるっていう、うん、なんかそのなんだろう、そういうのを作ってたにしては一緒に住んでたのに、それをやっと外に出たから知るっていうのも結構不自然かなって思って、
うん、
あのスーツが置いてあるような状況であるなら、でもしその辺もなんとなく気づいてて彼女自身が、
うん、
とかでなんかその、まあ、最終的に彼もやって財産は手に入れるとかだったら恐ろしいな、
うん、まあだから そうだね。だからまあ、あの視点みたいのは、普段の周囲にいる人間から見た時の何かわからない事件が起こった時の勘繰りみたいなものかなと思って。
だそれをもう描いているから、そういうことが危ないよっていうことも描いてたりするので。
そうそうそう。だから、それ自体が、そうそう。だからこのメッセージを発するためにはっていう、もう、なんか矛盾というかスパイラルが生まれちゃうんだよね。
で
最後に彼女が、まあ、最後に見せた行動とか表情とかによっては急に一気に逆転する可能性もあるんだよ、あの印象としてね、まあ、あれこれ彼女が全部コントロールしたのかなみたいな。でそういう風に見返した時は、まあ、もちろん全然変なとこばっかり生まれちゃうからそうではないんだけど、
うん、
徹底的に被害者であったはずの彼女という視点が一瞬にして真逆に変わってしまうっていうところも、
うん、
この映画ではもしかしたら描かれてるのかもしれないなと。でさっきのね言ってた最初からカメラの設定位置とかを変えてっていうのを、俺らはそういう操作された映像を見てこれを結局最終的に判断しなきゃいけないみたいな、
うん、
だからこれは結構ぶん投げられてる映画なのかもしれないって気もするね。
なんかそういうのを思うと、なんかそのなんだろう、最後のあれがなんか結局どっちに自分が捉えたらいいのかというか、
うん、
しっかりこう落ち着かないというか、
うん、あ俺はでもその感じ実はあったんですよ、
うん、
で今話してたので、うん、話してる最中に、うん、これは彼女が徹底的に被害者であるっていうことを容認した上で話さないとこれは良くない勘繰りの方を助長しかねないなと思って俺を引っ込めたんですよ。でも最終的な部分で描かれたこととかを見ると、映画観客的にこれは全面的にそうなのかなっていう、やっぱり疑いが出てしまう作りにあえてしてるのかなと、ちょっと思いましたね。
そうだね。
だから逆に言ったら、それだとしたら、やっぱりなおさら、今までのそういう作られた土俵とかに乗る必要はないというのも見れるし、セシリアがそもそもそういうことだったという話も含めればねっていうね。
あ、まあ、あるいは誘導してって土俵に乗ってったっていうこともね、
利用するってことだったとしたら、うん、こっちの土俵にしてるってだけだから、それって。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
うんうん、
まあ、だから、その辺をぼかしたかったのかな。おまけさんが言ってくれたみたいな話にするんだったら、
うん、
だから、もうちょっと最後の表情とかあると思うんですよ。
うん、
確かに、
あの表情、悪そうな顔してるから。
そうなんだよね。そうなんだよ。
なんか丸くあえて撮ってるような気がする
んです。いや、そうなんですよね。その決定だっていうのが、結局、うん、ずっとエイドリアンが、やっぱりなんだろう、そういうことを楽しんでるっていう演出としてサプライズって言葉を使ってたのを彼女も言うわけじゃないですか。うん、まあ、もちろん反撃をしたぞっていう意思表示でもあるかもしれないけども、うんまあ そうだね、うん、そこって結構なんか、彼女が言うと、どうなんだろうみたいなところもちょっとやっぱりあって、
うん、
なんだろう実際に、
まあ、まあここは難しいね。なんか、うん、ある種のジャンル映画の中で言えば復讐の時に使うには、まあ、
あ
ベストベストベストな、ね、あの言葉ではあるので、あとだから、うん、ああいうところの感じだとちょっと例えばあの一言言いたくなるというところでいくと、あのマッドマックスのつながるような、
うん、
感情に対するっていうところでねっていうのも近かったりするなとは思うの で、うん、であと怖い顔か、だからガワラ君が言ってるあの怖い顔で終わってるっていうのは、
うん、
あの別にそれは俺の話だとそれでいいんだよって話じゃんっていう話でもあったので、そう別にあの何かあの主人公だとしていいものとして別に捉えなくていいっていうところに落ち着いたこと自体が俺はいいなと思ってる、う
ん、あ、まあでもこれは、まあ、本当にねこれは言い換えればなんですけど、
うん、
実は僕らは観客はセシリアの一方的な部分しか見てないんです、実は供述とかも全て。
そうだね、う
ん、だから実際にねエイドリアンが暴行していたとかそういうことも実は彼女から聞いただけでそういうシーンは描かれてないし、うん、見てないんですよ。
描かれてないね、
うん、で本当にエイドリアンが捕らえられていて本当に実は被害者であったっていう可能性はこれは全否定されてないんですよ、映画内では。
そう、あでも最初の逃亡の時について
バリンとあったっていう
方法は来てるので、そこを一発では見せてるとは思うんですけどね。
うん、まあそうか、
それは要はあの目撃者がいるから、妹がそれ自体が、
うん、あそうね、そうそう確かにね、
そう、うん、それはある、ね、多分大丈夫だと思います、ね、
うん、ああなるほど、
そっちに突っ込んでっちゃうと本当になんかそういう方向になっちゃうから、
そうだし、ね、それってもの逆の、 あのいいか悪いかの別部分の勘繰りとかになっていくので、まあ確かにね、そういう意味ではそういうことも誘発する面白い映画だとも言えるけどね、
いやでもだからそうそうそう、うん、だからそれはそういう作りだと俺思うよ、その後の一切は彼女の供述のみで成立させる、うん、だからニューロティックスリラーみたいな作りになっているってい う、まあ、
う
ね、うん、どっちがおかしいんだっけを、
うん、
実は明らかだろうっていう明示してる風でいて、見てる側はちょっと揺らぐかもしれないっていうところをちょっとずつ演出しながら、絶対固定化されて動かないってところからラストシーンを見せるっていうところで、あ、え、どういう気持ちになればいいんだっけこれっていう持ってき方にするのは、うん、もうなんかこれは作為的なものっていう感じがしますけどね、
うん、
うん、なんかまあそれ含めて僕らの話聞いてもらえば分かる通り、非常に話しがいのある
そうね、
うん、語りしろは死ぬほどある映画だなと。ということで、まあ、それにしたってまさか透明人間がこういうね、映画に生まれ変わって、現代に蘇ってくるとは、うん、まあ誰も思わなかった、
うん。そうですね。面白いって言われて、うん、こんな面白さは想像しなかったですもんね。
そうだね。うん、だから、もう本国ではすごい評判だっつってね、言われた時にね、うん、こういう、
そうね。
そうだとは、みたいなね。
うん、いろいろね、自分にとって難しい問題とかもやっぱり話していくと いくらでも出てくるので、
そうですね、だからそういうものも反映させるような、要は、うん、あの中身が入ってるというのも面白いなと思って、
そうそうそうそう、まあだからこそ映画を見ていろんな感想を語り合うってことは有益であるし、
うん、
でなんかやっぱり人のことを知ろうとか、そういうのってやっぱりコミュニケーションが大事だったっていう、うん、ふうには思いますね。もう何ももう毎回同じ結末に言ってますけど、コミュニケーション大事だよっていう。
そうね。だからコミュニケーションするにしてもってことだよね。そういうことが描かれてましたねって感じですよね。
うん、そうですね、
うんうん。一方的なコミュニケーションとか、アイドリアンがああいうタイプだとしたら、アイドリアンはずっとコミュニケーションして、要は多分コミュニケーションが支配していくタイプの人だから、あの人。
そうね。
コミュニケーションを使ってっていう。
うん、
ただ話してるだけなのに、いつの間にかって。多分あのお兄さんはそういう感じで操られてる感じだよねっていう、
うん、
はい、
だからそうだね、心理を操る的な、本人から直接じゃない場合のね、うん、噂話とか印象にまつわる話みたいのは、まあ、もちろん鵜呑みにしない方がいい、
そうね、
っていうことはもう常にあの明示されてるかなって、
はい、
でもこれはね現実やりがちなので、
そう難しい、でこれの難しさは鵜呑みにしちゃダメだけど、鵜呑みにしないってこと自体は疑いを変な風に曲げて、いっぱいいろんな疑いをかけてったら逆に本当だったら苦しめているという、いろんなことが起こっている話になっているので、そう鵜呑みにしちゃいけないっていうのが強すぎて今の現代って、
はいはいはい、
それが怖いっていうのがね、怖いんだよね今。
そうなんですよね、だからまず表面的に起こったことをまず裏側を知ろうとする、これはあの、うん、ファクトチェックでも何でもそうですけど、うん、そうそう、うん、一つ何かあったらその裏を取るってことはまずするわけですよね、
うん、
しかしそれによって苦しめられる、
うん、
それが本当だった場合とかが、うん、あの本当にただのね疑惑をぶつけられてるだけになってしまうので、うん、それも別の被害を実は作っているということも見える、
うん、
作品になっているので、まさに現代に、
うん、そう本当に今作られるべき映画としては、
うん、
まさかの透明人間みたいな感じですね。
もちろん映画芸術とかそういう芸術全般的にはね、やっぱりそうやって未だに言語ができない部分をね、こう何かこう伝えるための手段としてね、やっぱり使うことがやっぱ多いですから、うん、これがやっぱりね、もう感じる、これは何か感じるってことがね、
うん、
大事かなと思います。
はい、
ということで、透明人間でした。楽しかったですね。さあ、そして次回の急げ映画館、こちらサイコロ振っていきましょう。話題作は、コンフィデンスマン JP プリンセス編、そしてこたつが、海底47メートル古代マヤの死の謎。おまけさん、
おまけはあれ話題作ってこっちじゃないの今ということで、もうみんな大好きマドンソク主演の悪人伝ですね。
お、
はい、
そして、畑さんがグレースオブゴッド告発の時、
うん、
タンタンがブリットマリーの幸せな独り立ち、
うん、
そしてチャムレイがドロステの果てで僕ら、マリッペが
ウェイブスで、
ウェイブス、そしてガールさんが、
はい、誰がハマン・ショルドを殺したかです。
なんだそれ、
ドキュメンタリー、
うん、おー、
うん、
というわけで珍しく全員違うものをあげてます。さあ、じゃあサイコロお願いします。
いろんなタイプのものが混ざって
る、そうだね、感情何だったら受け入れられるのか、
じゃあ振りますよ、
はい、
5
5 5は、ブリット・マリーの幸せな一人立ち。
はいはい。
全然なんだかわからないけど、これを、これを見ていこう。これじゃあ見ていきましょう。ブリット・マリーの幸せな一人立ちを見ていきましょう。感想待ってます。じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりましたということで告知。
はい、ハタです。
はい、
はい、漫画を描いておりまして、それの、3巻が今発売されております。
や
った、はい、うん、カイニスの金の鳥っていうやつが多分まだ新刊コーナーにあると思うので、う
ん
う
ん
う
ん、なんか1週間経ってないですね、
う
ん、出てる。
そう、まだ大丈夫だろう多分、うん、チェックしてみてください、う
ん、はい、新刊コーナーに走ってください、はい、そしてお
まけです。
はい。
今日タンタンさんがいないので、おまけが代わりにということで、映画ファンの集いのお知らせです。ですね、今週末7月25日土曜日ですね。まあもう近いんですけど、の15時から、今、映画ファンの集いは、リアルイベントをね、直接会って3密イベントなんでできないので、オンラインでやっておりまして、それが、あります。オンライン映画ファンの集いということで7月25日土曜日からにあります。で、一応ですね、オンラインの方は、無料で参加いただきますので、そうですね、日本全国、まあ、はたまた世界どこからでも参加できますので、ぜひ参加していただけたらなと思います。多分まだ枠があるかなと思うので、ちょっと調べてみてください、うん、まあ、最近見た映画の話題をみんなで話し合ったりとか、まあ、新作だと透明人間とかウェイブスとか、ハチドリとかその辺とか喋れるかなという感じですね。個別のテーブルっていう感じで、まあ、あと、Netflix の呪怨、レイトさんもいろいろとか、
うん、
辺の話のタグとかがあったりとか、あと、まあ、今年の上半期のベストとか言い合ったりとかもできるって感じで、できますので、よかったら皆さん参加お願いします。
はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、ドラえもん映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館では、ブリット・マリーの幸せな独り立ちを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでオールドガードを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください、次回ですね、締め切りが7月の31日でございます。そして次週の予告が、ドイフェイバリットシングス、川原さん、そして暗い映画愛は、ラジオネームバーミリオンさんからいただきました、ビバリーヒルズコップ2です。ということで見ていきましょう。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私、おたつの透明のやつと、
おまけの半透明のやつと、
透明じゃないマリと、そのままの肩でした。
さよなら、まったね、
まったね。